市民クラブ、立花大輔議員、楠谷小百合議員、吉川篤弘議員、酒井由美議員。将来を見据えた未来への投資、住んでよかった松阪。項目は10あります。1、中部台運動公園のこれから。問い、33銀行アリーナの大規模改修工事はどの部分を改修するのか。答え、空調設備の導入、耐震改修、バリアフリーユニバーサルデザインに基づく施設の長寿命化に取り組む。問い、中部台公園で維持整備する計画はあるのか。答え、全体的な中部台公園の整備計画は現在ない。今後、社会状況の変化や市民の新たなニーズに応じて検討していく。問い、テニスコートの集約等、スポーツ施設長寿命化計画の進捗状況は。答え、スポーツ施設長寿命化計画における今後10年後の実施計画に基づき取り組みを進めていきたい。2、学校再編活性化計画と学校施設等長寿命化計画の今後。問い、今後学校再編活性化計画をどのように進めていくか。答え、令和8年度から第2期大正校のあざか賞、柿野賞について協議検討を開始する。その後第3期第4期と進めていくが、子どもたちにとってより良い教育環境はどのようなものなのか、保護者や地域の皆さんと議論を深めていきたい。問い、小中学校体育館の空調設備整備事業の今後のタイムスケジュールは。答え、3月に事業者選定委員会を立ち上げ、公募により事業者を選定し、9月議会に工事請負契約締結議案を上呈し、議案可決後、10月頃に工事に着手、完成を令和9年8月末の予定としている。3、中学校部活動の地域移行。問い、中学校部活動の地域展開に向けた取り組みの進捗状況とその方向性は。答え、国の動向を注視しつつ、子どもを中心とした視点を大切にし、部活動が子どもと地域社会をつなぎ、持続可能な活動となるよう、コミュニティスクールの可能性を最大限に生かした地域展開の在り方について検討を進めていく。4、学校給食の無償化に向けて。問い、うまく整理すれば小学校給食費が完全無償化にできたと思うが、その考えは。答え、自分たちが食べるものは自ら負担するという原則により、国や県の制度も最大限に活用しながら、保護者の皆さんにもご負担をいただく。公平性の観点から、小中学校の義務教育機関すべての児童生徒の保護者の負担を軽減するとともに、世代間格差の是正を図る。5、安心して子どもを望める松阪へ。問い、不妊治療1回上限5万円の支援が開始されるが、今後の利用実績などのデータを分析し、継続して制度の効果検証と改善につなげていく仕組みはあるか。答え、保険適用分、適用外分を問わず申請可能で、単年度の実績にとどまらず継続的な分析を行い、柔軟に検討していく。6、もっともっと松阪市の子育て応援。問い、24時間オンライン相談事業について、特に妊娠中20代前半、産後40代前半のハイリスク層への重点支援策は。答え、緊急性・危険性が高い場合は、相談者本人を特定し、市から支援同意を得た上で、 豊富な相談実績のある専門職が適切な体制で支援につなげる。7、市民が作る歩いて楽しい松阪駅前商店街。問い、駅前商店街における市民参加型の仕組みづくりや支援体制の市の見解は。答え、昨年5月25日に開催された北北歩行展では、駅前通りを歩行者天国として開放し、市民による多彩な取り組みが展開された。市民の自主的な活動から広がるご縁を大切に、今後も支援を継続していく。8、三重松阪マラソン、沿道警備は消防団の活動か。問い、三重松阪マラソンの沿道警備は消防団員の負担との声があるが、市の認識は。答え、意見は消防団活動の課題として受け止めており、消防団員の配置などを見直し、警備体制づくりを進める。9、みんなが応援できる三重松阪マラソンへ。問い、雨の影響でフィニッシュ会場が泥沼化し、良くない印象につながったのでは。答え、雨予想の場合には、養生マットの設置、簡易なシューズカバーの提供、移動しやすいよう検討する。手荷物の受け取りに関しては、荷物ゾーンのエリアなど新たに検討する。10、夢のある駅西地区の実現に向けて。問い、完成後どのようににぎわいを創出していくのか。また、外観デザインについての考えは。答え、市民や来訪者が滞在交流できる空間や広場を整備し、マルシェやダンス、ミニイベントの開催など、様々な形でにぎわいを生み出し、外観デザインはこれから計画設計をしていく。